今朝の、礼拝の題名、使用売りの法則です。使用売りの法則。始める前に、聖書一つ読みたいと思います。詩編117。詩編117。詩編117は、聖書の中で一番短い箇所です。ちょうど真ん中ら辺にある箇所ですね。詩編117。お読みいたします。もろもろの国を主を褒めたたえよ。もろもろの民を主をたたえまつれ。我らに賜るその慈しみは大きいからである。主のまことはとこしえに耐えることがない。主を褒めたたえよ。本当に主を褒めたたえます。本当に神様は素晴らしいですと改めて。この夏実感しました。青年文書伝道が無事終わり、7月は東京、8月は静岡で、本当にたくさんの出会いがあり、たくさんの人たちと、神様のことを話す機会がありました。9月からまた世田谷駅協会とかそういうのを始めます。今朝はですね、勝利の法則ですね。始める前にもう一つだけお祈りさせていただきます。神様、今からあなたの御言葉聖書を開きます。どうぞ、私たちと共にいてください。私たちに、このあなたの言葉を理解することができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によってお願いします。
アーメン。
はい。それではですね、先ほど読んでいただいた、聖書朗読、ルカによる福音書11章、29節、ちょっと開いてください。ルカによる福音書、11章。29節。ルカによる福音書11章の29節。新共同訳新約聖書では、129ページですね。129ページ。ルカ11の29。129ページ。読みします。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印が欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまり、ヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。この新共同訳では横島と書いてありますが、口語訳では邪悪とも書いてあります。邪悪、横島、ウィキュレン、と書いてあります。今の時代は、横島、邪悪。印が欲しい。でも、ヨナの印の他には印は与えない。何のことだろう、と思いませんか？本当に思いますね。これは、何のことだろう。スポーツとか、やったことある人、語りますか？サッカー、バスケ、アメフト、バドミントン、なんかスポーツありますよね。テレビとかも時々見ますし、自分、学生時代、スポーツに非常に関わりがありまして、サッカー、バスケ、アメフトをずっとやってました。特にアメフトは本当に、強烈で、ある意味ちょっと野蛮ですね。練習は激しい、毎日も2、3時間、4時間ぐらいも練習するときもあれば、本当に、アメフトやってまして、自分は実は、コールバックって、要するにボールを投げる係でした。それと、あともう一つは、ラインバックって、ボール持って走る。その二つのポジションやってたんですが、自分がいたチームはですね、恐ろしく、ものすごく弱かったんです。ものすごく弱かったんです。もうこれでもかってぐらい弱かったです。でも面白いのはですね、そのラニングが、自分の兄はですね、すごく優秀なラニング、自分がフォーカーってサッカーって、どっちもボール持って走る係だったんですが、彼は大学からスカウトが来てたぐらいなんです。大学から来て、うちに来ませんかって、スカウトが来てたんですね。優秀だったんです。もうものすごい、リーグで一番足が速かったんです。その地域の中で一番足が速くてダントツに。しかし、弱点がありました、そのチームは。 ブロックする人たちが弱かったんですあの、アベットっていうのはですね、11対11、11人、11人で、あの、ボールを持って進んでゴールまで行ったら、点が入る。っていう感じですね、6点。あ、で、ボール持って走るんですが、それをチームが守ってブロックしながらその走る人が走るっていうのがアベットなんです。でも、自分たちがいたチームはですね、ブロックする人たちが恐ろしく弱くて、いてもいなくてもいいんじゃないってぐらい、もうポーンと押したらポーンって落ちたようなブロックの人たち。で、もうすべての試合、負けました。一度も勝ちませんでした。で、毎回試合が来るたびにですね、勝つか負けるかじゃなくて、何点差で負けるかっていうのが、みんなに予告されるぐらい弱かったです。本当に悲しかったです、あのチームにいて。なんか、スポーツする意味がなくなったというか、勝つのはもう誰も勝つのは望んでなかった。あ、今日は点数入るかなっていうのを望む、期待される感じで、人も見に来てました。本当に、あれは辛かったです。敗北。毎日敗北でした。まあ、その次の年はですね、ガラッと変わって、コーチも全員変わって、全勝したんですが、まあ、それはまた違う話ですが、敗北というのは、大変です。私たちクリスチャンもですね、まあ、日々、勝利と敗北があるんです。日々、誘惑、正しいこと、悪いこと、決断があります。そんな中、勝利と敗北、どっちになるか。今日はですね、まあ、ひらがなで使用理の法則。まあ、要するに、勝利の法則。一体どうやったら、勝った、勝利を日々経験するクリスチャンの人生を歩むことができるか、について話したいと思います。で、先ほど読みました、ルカによる福音書11章の、このヨナの印っていうのが不思議なんですね。ヨナと言いますと、旧約聖書に出てくる、預言者、ヨナです。ニネベに行きなさいと言って、ものすごいニネベって町で、もうものすごい悪い町で、あそこ行って、食い改めろっていうメッセージを話してきて、神様に言って、嫌だって逃げて、逆方向行くんですね。で、そこでですね、嵐が来て、ヨナは、自分のせいでこの船嵐に乗って、じゃあ自分を投げてくれって、海に投げられて、シュッて投げて、そしてヨナが、ポーンって海に投げられた瞬間、水が、シュッ、嵐がなくなる。まあそういったことがあり。そして、ヨナが水に投げられたら大きな魚が来て、パクッ、食べて、3日間、まあある意味大きな魚の胃袋の中で、まあ3泊3日旅行したんですね、ヨナ。バーって。魚に食べられて3日間その中で過ごし、そしてその魚の中で、大きな魚の中でヨナを食い改めて、その大きな魚がポッてヨナを吐いてニネベの町に着陸、そしてニネベの町に着陸してメッセージを語ったら、なんと町中ニネベのみんなが食い改めて、王様までが食い改めて町が変わったという話があるようなんです。でもちょっと不思議に思いませんか?ヨナ、一人の預言者がものすごい悪い町に行って、悔い改めようって言って、みんな素直になんで悔い改めたんでしょうか?なんでヨナの言葉にそんなに力があったんでしょうか?悔い改めようって言って悔い改めたら、伝統もっと進まずじゃないですか。何が違ったでしょうか?まあ、ここの聖句に書いてありますように、ルカによる福音書、ヨナの印の他には印与えられない。この終わりの時代、ある意味、ニネベみたいな、状況が世界中にあちこちあります。ヨナの印というのはですね、30節に書いてあります。つまり、ヨナがニネベの人々に対して印となった。ヨナ自体が印だったんです。どういうことだ?ヨナ自体が印です。考えてみてください。一人の人間が嵐に巻き込まれて、そしてその人が自分を嵐の中に投げ込んだら嵐に沈まるよって言って投げたら本当に嵐が沈まった。そしてその後に魚にパクッて吐かれて、三日後にポンって魚に吐かれてニネベに着陸。おそらくニネベの人たちはそのことを聞いたんです。なんかヨナっていう不思議な人がいて、嵐に投げ込まれて魚に食べられて3日後に吐かれた。
あ、なんだあいつって、一体何者なんだって、
ヨナって人の神様って一体誰なんだ、みんな絶対ワクワク、なんだなんだなんだって思ったんです。だからヨナの語る言葉をみんなちゃんと聞いて、そして、うわぁ、魚に食べられて3日も魚の胃袋の中に過ごした人が語る言葉なんだから、じゃあ聞かなきゃって真剣に食らい止めたではないかと、多くの人は考えています。ある意味、魚に3日間も食べたら普通死にますよね。そんな普通だったら死ぬはずの人が、こうして生きて語っていることが。だから、ヨナの信じです。で、イエス様も実は同じようなことをしたんです。3日間、十字架になって3日間、亡くなって、そして3日後に蘇って、その後みんな、わぁ、すごい。で、私たちも同じなんですね。私たちも、ある意味、このヨナの印を、あれに反映する人があるんです。伝道、誰かにどうやって聖書のことを伝えるか、誰かにどうやってこの神様の素晴らしさを伝えるか、ヨナを見習う必要があるんです。どういうことかっていうと、自分に死ぬことが大事です。イエス様も死んで蘇って、ヨナもある意味死んで、そして、まあ、メッセージを語った。その印が必要なんです。自己中心的な考え、それを捨てて、神様に頼って証しする。まあ、信用理っていうのはですね、まあ、死はですね、死ぬです。世は蘇る。うは歌う。理はリベンジです。これが勝利の法則です。死は死ぬ。まあ、ガラテア2の20開いてください。ガラテア2の20。ガラテア人の20は新約聖書の345ページですね。ガラテア2の20。にはこう書いてあります。ガラテア2の20には、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるのです。この聖言本当に不思議ですね。生きているのは私ではありません。キリストが私の力。あえに自分の力だけに頼って生きるのではなくて、自己中心的な考えではなくて、キリストの人生を受け入れて、キリストが私たちの中で生きる。そういった新しい人生です。まず、そしてもう一つ、コリント第二の手紙、五章。コリント第二の手紙、五章。コリント第二の手紙、五章、17節から、21節をちょっと表示します。331ページですね。コリント第二の手紙、五章、17節から21節読みます。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらは全て神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり、神はキリストによって、世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うこともなく、和解の言葉は私たちに委ねられたんです。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。これパウロが語っている。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。私たちも伝道って、他の人にこの聖書にある希望を伝えるのが、簡単に言うと、キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。仲直りなんですよ。福音っていうのは仲直りなんですよ。神様との仲直り。そして神様と仲直りすることによって、他の人たち、まあ人間である限り問題はたくさんあります。 いろいろとコミュニケーションの問題、なんかちょっとやりとりで、ちょっと誤解を招く、そしてそれが問題になって、人間同士、家族同士、仕事場同士、近所同士の問題とかあります。でも最終的にそれらの問題は、私たちが神様としっかりとコミュニケーションを取って、向き合ったら、他の問題もゆっくりと解決していく。分かり。それが私たちの仕事です。で、21節は、罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたんです。イエス様、完璧なイエス様を罪としてくださったおかげで、私たちの罪という問題が、そして、新しい命を生きることができる。まあ、バプテスマもですね、似てるんですよ。ローマ6章に見てきますが、ドボーン、ドボーン、やりますね。一度、その、イエス様の死を意味して、して、っていうのは蘇りがあります。自己中心的な考え、自分だけに頼り、その古い自分を埋めて、新しいキリストにあった。それがバプテスマなんです。バプテスマは卒業式じゃありません。入学式なんです。ボーン、ボーン、新しい人生。それがバプテスマなんですね。バプテスマを受ける人は完璧な人間じゃありません。逆に問題だらけ。で、自分には問題があるって、自分の力だけじゃダメだって、神様に頼りたい。それがバプテスマなんです。ドーン、ドーン。まあ、勝利、死ぬ、そして蘇る、古い自分に蘇るんじゃなくて、新しい自分、キリストになって蘇る。その後、歌う。歌うって、どういうことかっていうと、まあ、黙示録14章を開いてください。ヨハネの黙示録14章、聖書の一番最後ですね。黙示録14章。14章の、まあ、1節から5節ですね。まあ、14万4千という、まあ、集団のことを言ってますが、まあ、これはですね、終わりの時代に、神様に最後まで忠実にいて、そして勝利を得る人たちのことですね。ここでですね、ちょっと読みますね。また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊というのはイエス様のことですね。子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の跡、子羊の父の跡が記されていた。私は大水のとどろくような声、音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は、琴を弾く者たちが盾琴を弾いているようであった。彼らは玉座の前、また四つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上から上がられた14万4千の者たちの他は覚えることができた。歌です。新しい歌。他は誰も歌えない歌。歌っていうのはですね、聖書では経験、証を意味するんですね。ただ、本当に実際歌というよりは、誰か。で、天国行ったらですね、他の世界、たくさんいる地球外もたくさんの世界行って、みんな、どうだったどうだったって。他の世界はみんな罪とか経験したことないで、地球で罪と毎日向き合ったりしたの、どうだったどうやって勝ったの どういうふうにその、勝利したのそして、歌です。自分はこうやって、イエス様のおかげで、こうだったんだ。あ、こういうふうに勝ったんだ。証。それ、みんなが聞きに来る。歌です。だから、まず死ぬ。そして蘇る。新しい人生。そして歌う。でもそれでもですね、時々転んだり、時々失敗したりします。一度バプテスマ負けたからって、絶対失敗しない、絶対罪を犯さないなんてないです。よし、もう変わろうと思っても、思うようにいかないで、こけたり、また失敗したりする時があります。その時にこの聖句を思い出してください。箴言24の16。箴言24の16。義人と悪人の違いは何ですか？箴言24の16。義人と悪人の違い。箴言24、16。この聖句、非常にいい聖句です。義人と悪人の違い。神に従う人は七度倒れても起き上がれない。神に逆らう者は災難にあれば済ます。何が違うんですか？
どっちも転んでますね。
義人も悪人もどっちも転んでます。
でも違いは、神に従う者は立ち上がるんです。
転んでも転んでも立ち上がるんです。神に従わない者は転んで、ああ、失敗しちゃった。
ですから、まだです。
でも、神様に従う人は転んでも立ち上がる。転んでも立ち上がる。それが違いなんです。諦めないで立ち上がる。
思い出してください。
リベンジです。リベンジ。転んでも転んでもリベンジ。立ち上がる。自分の力じゃなくて、ゴールを目指して、立ち上がって、進む。よくパウロは聖書の中で、この信仰のことをレースのように例えてますね。私たちのゴールはイエス様です。私たちのゴールは罪のない世界。イエス様と共に永遠に暮らす。その世界。だイエス様を仰ぎつつ、走る。転んでも立ち上がる。このクリスチャンのですね、生活の中で、スポーツとか、他の勝負とかと根本的に違うことが一つあるんです。一つあるんです。アメフトとか、先ほど言いましたが、どんなに勝ちたいと思っても、負けるときはあります。どんなに必死に練習、やっても、負けます。相手がもっと強かったら、負けます。で、そういう時は辛いです。でもクリスチャンの生活の中ではですね、勝ちたいって思いさえあれば勝てるんです。なぜなら私たちには神様という存在がいるんです。全世界、全宇宙を創造した誰よりも強い神様が共にいてくださる。だから勝ちたいと思いさえすれば勝てるんです。すごい。絶対勝つ勝負なんです。だから日々、会う誘惑とか、そういうのですね、勝ちたいと思いさえあれば、勝てるんです。一つで、コリント第一の手紙、10の13。コリント第一の手紙、10の13。新約聖書のですね、312ページです。コリント第一の手紙、10の13。これも素晴らしい約束ですね。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。これ、訳によっては忠実な方ですっていう意味もあります。God is faithful. 忠実、真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道も備えている。この約束をここに止めてください。どんな試練、どんな難しい状況、辛い状況の中でも、それは絶対に耐えられる道があるんだって。神様を前もって、あ、これは大丈夫だって。これは、この方は乗り越えられる。大丈夫だって。そのための備えもちゃんとあるんです。だから勝ちたい。神様を助けて、その思いさえあれば、必ず勝利があるんです。それがまあ、勝利なんですが、もう一つだけ紹介したいのがあります。サシスセソです。サシスセソの法則。実はサシスセソの法則ではないです。サセソシスの法則なんです。サシスセソは順番じゃないですか。サセソシスなんです。ちょっと言ってみてください。サセソシス。サセソシス、覚えやすいですよね。ちょっと工夫してちょっと覚えやすくしてみたんですが、サシスセソ、で、やりたかったんですが、工夫しても工夫しても、その順番じゃないので、サセソシスになりました。サセソシス。これはですね、クリスチャンの人生の中、日々の歩みの中、本当にこれ大事です。これあれば、もう、バーン毎日が、ワクワクすると思います。はい。サセソシス。サは何でしょう？そうですね。その前に聖句を開きたいと思います。さについての聖句。詩編18の6。詩編18の6。詩編18の6ですね。口語訳では6ですが、新教大学では7節です。詩編18の、新教大学では7節。旧約聖書の847ページですね。さあ、さあ、何でしょうか？読みますね。 苦難の中から死を呼び求め、私の神に向かって叫ぶと、その声は神殿に響き、叫びは見舞いに至り、御耳に届く。さあは何でしょう？叫ぶ！
はい。
それが勝利の第一歩なんです。問題があったり、何か試練が訪れたら、自分でどうにかしよう、何とか自分でやろうじゃなくて、まず神様に、助けて！
叫ぶ。
さあです。叫ぶ！自分じゃこれはどうにもなんないって。叫ぶ！
助けて！
それです。実は、勝利の半分以上の勝負ははっきりそこで決まるんです。叫ぶか叫ばないかで、負けるか勝利が決まるんですよ。
神様、叫ぶ、助ける。
このセリフ、ま、どう叫んでも必ず神様の耳に届くよ。約束が何回も何回も聖書になります。夕べであり、朝であり、昼間であり、叫べば必ず神様の聞いてください。Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud and he shall hear my voice. ってありますね。はい。叫ぶ。さあ、次は何ですか？さて、手は何でしょうか？ヨシュア記24と15分です。ヨシュア記、この手ですね、どうしようかなってちょっと考えて、まあ、手にしました。ヨシュア記24の15分です。旧約聖書の初めの頃ですね。ヨシュア記24の15節。そうですね。新約聖書で、新教約で377ページですね。ヨシュア記24、15節お読みします。もし、主に仕えたくないと言うならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖を仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、使いたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし、私と私の家は主に使えます。これ大事です。このアンモン人とか、イスラエルの周りにはいろんな神々があります、その地域の。日本でも、神教、仏教、いろいろと、キリスト教、一番、ものすごい少数派ですね。もう、使いたいと思ったら違う考え方、違う生き方、いくらだってあります。選びなさい。ということなんです。神様に従いたいのか、この聖書に書かれているイエス様に従いたいのか、従いたくないのか、選びなさい。では、選択です。選択の力。ゴシゴシ選択じゃなくて、選ぶ選択です。選択。叫ぶ。そして選択、神様に従うということを選択するんです。選ぶんです。決めるんです。それがもう一つの、二つ目の第二歩です。なんか誘惑、試練、そういうこと起きたときに、まず叫んで、そして、いや、どんな条件が変えても神様の御心、それを選びたい。選択。さて、そう、そうは何でしょうか。これは、分かったらすごいかもしれない。ローマ10の、ローマ3の10ですね。ローマ、新約聖書ね、ローマ3。ローマ3の10、お読みしますね。新共同訳では276ページです。ローマ3の10、次のように書いてある通りです。正しいものはいない。一人もいない。23節に読みたいと思います。ローマ3の23節。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。はい。そうは？そうです。認めるって言いたいですが、認めるはそうで始まらないので、そうです。叫ぶ！選択する。神様を選ぶ。そして、そうです。自分には罪人だって、自分には問題がある。人間には問題があると、認める。そうです。そうです。それが大事なんです。認めるっていうのは大きな第一歩です。そうです。問題がある。自分には信仰、マルコによる福音書の9章の、ありますよね。私の信仰を助けてくださいってありますね。そういうところがありますが、それとにかく問題があるということ。叫ぶ。選択。そうです。 させそしり。
何でしょう。
詩編119、開きましょう。詩編119、11節。ちなみに詩編117は一番短い聖書の箇所なんですが、119は一番長い聖書の箇所です。そしてちなみに118はちょうどど真ん中の箇所なんです。一番真ん中は面白いんですよ。17が、117短い、118がど真ん中、119が一番長い。面白いですね。まあ、なんか意味があるのかなと思いながら、まだ意味がよくわかりませんが。はい。119の11。読みます。私は王政を心に収めています。あなたに対して過ちを犯すこともないよ。この王政はと書いてありますが、新教学で。口語学であなたの御言葉を、私に、心に蓄えますか。そういう感じで書いてあります。要するに、神様の言葉を心に留めて、そしたら罪を犯すことになる。罪に対しての、ある意味、防御ですね。もう一つですね、死は一体何か。ヨハネによる福音書。ヨハネによる手紙。ヨハネの手紙。一章九節。ヨハネ第一章の一章九節。聖書の一番後ろの方ですね。441ページ、新約聖書。ヨハネ第一の手紙、一章九節。441ページ。一章九節。死は一体何でしょうか？一章。読みますね。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。告白すれば、おわち、神様に告白すれば、罪から清めてください。死は、ここには出てきませんでしたが、信じるです。信じる。神様の言葉を信じる。叫ぶ。選択。そうです。信じる。そして、死に死は、それは何でしょう。ヨハネによる福音書5章。その前にですね、死の前に、この信じるについてもうちょっとだけやりたいと思います。ペテロ第2の手紙1章4節開いてください。ペテロ第2の手紙、一章四節。ペテロ第2の手紙、一章四節、436ページですね。にはこう書いてあります。この栄光と力ある技によって、私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それは、あなた方がこれらによって、情欲に染まった、この世の大敗を免れ、神の本性に預からせていただくようになるためである。わぁ、すごい勝利ですね、これ。で、これ何が、それは神様の素晴らしい約束です。その御言葉の約束、それによって、情欲、この世の大敗、免れることができる。そして神様の本性、本当の本来神様を求めておられるその姿、生き様に預からせていただくようになる。素晴らしい。それは聖書なんです。信じる。死。最後は、死は。ちなみにですね、マタイによる福音書4章ではですね、イエス様がアラノで誘惑、40日間、誘惑に、40日間、断食して誘惑に、襲われた時ですね、It is written! 聖書にはこう書いてある。聖書にはこう書いてある。誘惑、毎回毎回イエス様、聖書の言葉をパッて引用してたんですね。私たちも誘惑や試練が訪れたとき、パッて、聖書の言葉をパッて思い出して言ったら結構勝つんですよ。だから、聖書をちょっと暗記したりするのは非常に大事なんです。まあ一つですね、ぜひこれやってみたらいいと思うのはですね、まあ人間大体、毎日人によってですね、ある一定の誘惑とか、ある一定の問題を、なんとなく、例えばプライドで問題だとか、
あ、お金とかそういうので問題だとか、あ、嘘つき、嘘つくそういう習慣がちょっと問題だとか、あ、人間関係で問題だとか、いろいろ問題抱えてます。それらの問題に対して、どういう問題があるかちょっと考えてみて、その一つ一つの問題に対して解決する成果をリストしたらいいです。その成果を暗記したらいいです。そしたら今度次その試練が訪れた時、パッとその成果を思い出したら、おーって、勝利。やっぱりなんか、その基づくことがある。あるいは暗記が難しいと思ったら、なんかノート、小さいノートでもいいから、その成果をパッて書いておくんです。ノート書いておく。そしていずれ暗記できるように。それは本当に素晴らしい信仰生活の中で、素晴らしい武器になります。最後、巣ですね。巣。進みましょうです。巣は進みましょう。ヨハネによる福音書最後に5章。ヨハネによる福音書5章。ヨハネによる福音書5章。5節から。読みますね。五章、ヨハネによる福音書、新約聖書171ページ。五章、五節から九節。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。これお不思議だと思いませんか ?38 年間病気の方がします。そしてイエス様が言って、良くなりたいですかって。それは良くなりたいに決まってる。でも、イエス様はあえて聞いた。良くなりたいですか。そして、その反応がですね、この病人の方はですね、ああ、主よ、水が動くとき、私の池の中にいてくる人がいないって、この地域ですね、ベテセダ、まあ、2節、3節に大体ベテサダっていうのは、ベタセダね、があるんですが、その水がですね、さらって動いて、最初に飛び込んだ人は治るっていう、まあ、考えがあったらしいんですね、名人が。だから、その、動いた時に誰も入れてくれないよって。この病人は病人なりに、あれさえできればと思ってたんですね。でも、イエス様は、その方法ではなくて、イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩きました。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。イエス様の言葉、神様の言葉には力があります。いろいろな試練や、罪という病気、悩みという病気、そういう病気を私たちみんな持っています。いろんな人によっては違う問題ですが、それを担いで、まあ人によっては長年、もう何十年かもしれません。そういう問題があるかもしれません。でも、イエス様の一言で、起き上がりなさい。立ち上がる。転んでも転んでも立ち上がる。立ち上がって歩きなさい。そして進みましょう。させそしすです。叫ぶ。選択する。そうです。認める。信じる。母さんの言葉は信じる。そして進む。本当に、この罪の世の中にいる限りは試練とかそういうのは毎日あります。そんな中、神様に頼って、そして神様に頼って毎日歩んでいきましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。